それでは本日与えられている聖書の箇所を見いたします。本日は詩編62編1節から12節です。旧約聖書994ページから95ページ、旧約聖書994ページから995ページ、詩編62編1節から12節をお読みいたします。詩編62編1節から、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって打ち殺そうとしている。城壁を傾け石垣を倒すように。実に彼らは人を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し心では呪う。私の魂を黙ってただ神を待ち望め。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることがない。私の救いと栄光はただ神にある。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。低いものはただ虚しく、高いものも偽りだ。はかりにかけると彼らは上に上がる。彼らを合わせても息より軽い。圧政に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるな。神は一度つけられた。二度私はそれを聞いた。力は神のものであることを。主よ、恵みもあなたのものです。あなたはその行いに応じて人に報いられます。本日はこの箇所から、神を待ち望むと題しまして、清久先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。24年の最後の礼拝の時となりました。この1年それぞれの歩みがあって、いろんな出来事があったと思いますけれども、改めて神への感謝、また祈り、叫び、さまざまなことがあったと思いますけれども、主が共にいてくださったことを思います。まあ、そのようなことを思いながら、今日はこの詩編の62編を読んでいただきました。自分自身を振り返っても思うわけですが、待つということはとてもこう苦手となっているのかなと思います。まあ、よく昔の人々は、待つということにおいては今の私たち以上に優れていたと言われたりすることがあります。確かに農作物が実るのをじっと待つことや、あるいは嵐が来た時もじっと過ぎるのをですね、待つ、あるいは厳しい寒さの冬が過ぎ春が来るのをじっと待つ、本当にそういった待つということが多くあった。まあ、それに比べて今は何でもこうインスタントとなり、本当に早くとなってしまって、すぐに出されるのが、まあ、当たり前と、それに慣れてしまっている。そして少しでも遅れると、まあ、イライラしてしまう、そんなことがあるとも確かに言えます。ですが信仰においては、待つということはとても大切なことでもあります。神を待つ、神の時を待つということが、やはりその信仰の基本にもあります。まあ、そのことを今日の詩編からも教えられるわけですが、本当にそれぞれに神の前に祈り願ったこと、また叶えられていないこともあれば、またこれからのこともあるわけですが、改めてこの待つ、神を待ち望むということを覚えます。まず一つはこの神を待ち望むということです。まあ、とはいってもそれはどのようなことなのかなとなります。具体的に何を待つのかともなります。まあ、分かるようでもう一つ分かりにくいという方もありました。 この詩編ではいくつかありますが、まず神を待ち望むということはまさに神によるこの救いをここで待ち望んでおります。62編の一節のところにおいてはこうありました。私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来るとあります。私たちの救いが他の誰でもない神から来るというわけです。まあ、私たちは何か問題にぶつかり苦しむとき、どこに救いを求めるだろうか。占いだったり生命判断だったり、あるいは神ならぬ偶像の神々であったり、あるいは当てにならないあの人この人であったり、いろいろかもしれません。でもそれらはやがては失望に終わることもあります。私たちの本当の救いは、それは天地を作られた神から来るとあります。詩編の121編にはこうあります。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。詩編の121編1節にあります。この神が助けを救いを与えてくださるゆえに神を待ち望むといいます。それは神を待ち望むということは望みが神にあるからだということでした。この62編の5節でもこうあります。私の魂を黙って神を待ち望め、私の望みは神から来るからだとあります。私の望み、私たちの望みや希望は神にある、だから神を待ち望むとあります。まあ、時には当てにならないものを当てにして失望に終わることも多くあるわけですが、本当に当てにしてよいのはまさに神であり、この神に望みがある、その神を待ち望むと言います。そしてさらには次にここにおいては黙って忍耐して待ち望むとあります。62編の一節あるいは五節で繰り返されている言葉がこの黙って神を待ち望むということでした。神を待ち望む、神が救いの技を成してくださるのを待ち望むわけですが、その姿勢の中においてはここで黙って待ち望むとあります。それはまず大騒ぎをして待つことではないわけですね。私たちは何か少しあると本当に大騒ぎします。天地がひっくり返ったかのように大騒ぎすることがあります。何か問題が起こると大騒ぎして本当にあちらこちらに電話をしたり、あちらこちらに話をしたり、多くの人を巻き込んだりしてしまうこともあります。新約聖書の中においてこのようにあります。すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。そのような勧めの言葉があります。イザヤ書においてもこうあります。神であるイスラエルの聖なる方はこう仰せられる、立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る、しかしあなた方はこれを望まなかった。立ち返って静かにしなさい、そして落ち着いて神に信頼しなさい、黙って待て、でもあなた方はこれを望まなかったと言われました。歩みにおいてはいろんなことがあります。思いもしなかったことさえもあります。でもそのような時にも静かにし落ち着いて慌てふためることなく、本当にそのような中で慌てふためるとふためてですね、とんでもないことを口走ったりあるいはしてしまうこともあるわけですから、そのようなことのないようにとあります。そしてそれは神の時を忍耐して待つということでした。まあ忍耐、この忍耐もまた私たちが、まあ、失いかけているとも言われたりすることもあります。本当に忍耐がないなと思わされることもあるわけです。そしてすぐに結果が出ないとイライラしたり、 あるいは自分のタイムスケジュール通りに神が働いてくださらないと、神様にですね、愚痴ったり、あるいは自分勝手なことをしてしまって失敗するということもあります。そのような例としては、例えば旧約聖書のイスラエルの王であったサウルの姿にも見られます。サウル王は預言者サムエルが自分が来るまで待っていなさいと言ったわけです。ところがサウルは自分の周りの状況を見ると、これは大変だと言ってですね、慌てふためいて待てないで自分勝手なことをする、自分勝手に生贄を捧げて、そして神の怒りを買うということもありました。でも他人事ではなく、私たちも試練や問題の中で神がその救いの技を成してくださるのを待てないで自分勝手なことをしたりして失敗することも確かにあります。他の詩編ではこうあります。詩編の130編ですけれども、130編では、私は主を待ち望みます、私の魂は待ち望みます、私は御言葉を待ちます、私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちますとあります。病気の時などは本当に夜明けを今か今かと待つことがあります。朝になればこの病院にも行けるとなれば、なおさらのこと、早く夜が明けないかなとひたすら待つわけですが、本当に夜回りがですね、夜明けを待つに勝って私は神を待つ、忍耐して待つとあります。聖書はあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと、そのようにも語っております。忍耐をして待つ、本当に黙って忍耐して待つということがありました。次にはこの悪しき者の企みの中でも待ち望むということもあります。3節から4節にあります。世の中にはそれこそ悪しきことを、悪いことを企む人々もいます。ここでも言われるように、理由もなく偽りを語ったり、あるいは突き落とそうと企む人もいる。それは時には妬みから、あるいは憎まれて悪を企まれることもあります。カインが神から愛された兄弟アベルを憎み、手にかけることもありました。人はいつもですね、良いことをですね、思い巡らすだけではなく、悪を企むこともあります。まあ、両者が入り混じるわけですけれども、まあ、そんなですね、時には、この62編の4節にもあります。実に彼らは人を高い地位から突き落とそうと企んでいる、とも言われますし、あるいはまた、彼らは偽りを好み、口では祝福し、心では呪う。かなりきつい言葉もあります。人の心の奥底はやはりわからないわけですから、そのようなことさえもあるかもしれません。そのような状況の中にあっても、でもそういうことに囲まれている中にあっても、なお神を待ち望むというわけです。神が御心を成してくださる、良きことを成してくださることを信じて、神の御業がなされることを待つ。まあ、夜明け前が一番暗いとも言われますけれども、また明けない夜はないとも言われますが、本当にどんなに暗くてまた神を信じ、神が技を成してくださるのを待つ、そのことがあります。そしてまた、6節から8節では、神を信じて待ち望むということがあります。62編の6節からこうあります。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることがない。私の救いと栄光はただ神にある。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである、とあります。ここでは信じるに足る神がどのようなお方であるかが、本当にいろんな言葉で 語られております。これは他の詩篇でも見られるところですが、神は岩であり救いであり櫓であり酒どころであるとあります。神はまず私の岩である。聖書には砂の上の家と岩の上の家の例えの話があります。その面では岩というのは、揺るがない土台とも言えるわけですが、洪水やあるいは地震があっても固い岩の上の家は揺るがなかったとあります。砂の上の家はたちまず崩れてしまう、そんな揺るがない土台で、さらには岩は砂漠の民にとっては日陰ともなりました。強いですね、日差しを逃れるのに必要なところでした。神がそのような岩であるからこそ、神に信頼する者の人生を揺るがさないし、揺るがされることなくまた支える、またさまざまな試練やさまざまな中にあってもまさに守ってくださるということがありました。また神は文字通り救いとこにあります。さまざまな危険や困難からこも救ってくださる。手があっても救えない、目があっても見ることもできない、そんな偶像の神々ではなく、私たちの状況を、私たちの心のすべてをご存知の神、その神が救いの手を差し伸べてくださる。だからこそ信頼する者は救われるとあります。我が神は櫓だとあります。櫓は町の城門の上に築かれた塔のようなものですけれども、それは敵の攻撃から守るところであり、町を守る、そういった必要なものでした。そのように神は私たちをさまざまなものから守ってくださるということがあります。そして神は酒どころ、岩も日差しを避ける酒どころでしたけれども、私たちはさまざまなところから攻撃されることもあると思います。いろんな問題に投げつけられることもあります。でもその中で人につぶやくのではなくて、神にこそ訴えて神を酒どころとして歩むようにとあります。そのような信頼するに足る神に信頼することこそ幸いであるというわけです。聖書はそのことを言います。例えば八節においてもですね、民をどんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心をですね神の御前に注ぎ出せとこうあります。どんな時もとありますから、苦しい時やあるいはもうダメだと思えるような時、あるいは調子の良い時、順調な時、どんなところにあっても神をとあります。以前のあるテレビの番組で、主人公がいつもですね、こう困難な時、問題が起こる、そんな時にいつも口にしているセリフがありました。それは、神は耐えられる試練しか与えないという、そんな言葉でした。一般の普通のドラマ、かなり人気になったドラマですけれども、そのドラマによって神は耐えられる試練しか与えない。別に聖書の番組ではないわけですが、本当にそのようなことがありましたし、その言葉は聖書の言葉を思い起こさせます。第一コリントの10章の13節でありますが、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることができるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいますという、新約聖書の言葉があります。その言葉を思い起こさせるような、本当にそのドラマのセリフだったわけですけれども、その言葉が絶えず繰り返されていました。そのように神はですね、信じるに足る方である。だからこそ神を信じて待つということがあります。そして9節から最後では、こう見かけのさまざまな栄光に惑わされないで神を待ち望むということでした。ここでは地位やあるいは身分の高いとか低いとか、そういったことにとらわれることは虚しいことであり、 人は身分や地位やそういったことに上がることを求めるわけですが、でもそれらを手に入れると、まあ、虚しくなる。時にまたあたかも自分が偉いものであるかのように錯覚してしまう。でもそんな虚しいことのないようにと言います。また富の虚しさもここで言います。特にここでは力があり、その力によって略奪のようにして富を得ることがあったとしても、あるいは不正によって富を得たとしても、でもたとえさまざまな手段でそれらを手に入れたとしても、それらを本当に虚しいものであり、とこう聖書は語ります。またもちろんたとえ正しい方法でそれらの地位や富やいろんなものを手に入れたとしても、それらは神のものであるとあります。さまざまな恵みもまた神からのものであるわけです。十一節においても、力は神のものであることを、主よ恵みもあなたのものですとはっきりあります。神からのものであることを感謝しなきゃならないし、それを忘れてしまうと、あなたはその行いに応じて人に報いられますとありますが、神がそれぞれの仕業に応じて報いてくださる。そのことも信じて待ち望めてあります。私たちの歩みにおいてはいろんなことがあります。まだ私たちが祈り求めてもまだ叶えられていないこと、まだされていることもあると思いますけれども、さまざまなところにぶつかりますが、でも慌てふためくことなく、また神を信頼して本当に神の時をですね待ち望む、そのことをもう一度思わされます。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは本当にせっかちなものであり、自分の思い通りに、自分のタイムスケジュール通りにあなたが動いてくださらないと神につぶやいたり文句を言ったりするものであります。けれど神様、あなたは私たちにとっていつも最善のことをなそうとしておられます。本当にそのことを信じてあなたの時を待つ、忍耐して待つ、本当にそのことをまた教えてくださいますようにお願いいたします。そしてその時来た時には、あなたが必ず最善のことを、最も良きことを、私たちにとって良きことをなしてくださることを思います。そのことを信頼して待つものとなしてください。神様、この一年もお一人一人あなたが顧みてくださったことを思います。いろんなことがあったと思いますが、それらすべてあなたの御手に委ね、また新しい年をあなたの希望を持ってあなたと共に歩み出すことができますよう導いてください。御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。